お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月はプライド月間です。1969年6月にアメリカ・ニューヨークで起きたストーンウォール事件に由来し、多様性や自分らしさを祝福するとともに、LGBTQI+ の権利について理解を深めるための活動やイベントが各地で行われています。ストーンウォール事件は警察によるゲイバーへの不当な踏み込み捜査に対し、初めて大規模に抵抗したことで起きた暴動で、LGBTQI+ の権利運動の大きな転換点となりました。今日は2022年にお送りしたインタビューから、世界各地で活躍する DJ 刺激のストーリーを改めてお届けします。当時シンガポールを拠点に活動していた刺激さんは、シドニーのマルディグラで長年 DJ を務めてきました。自身のカミングアウトの経験や、DJ というキャリアとの出会い、そしてパートナーとの同性婚についてなど、さまざまなお話を伺いました。2月18日から開催されているゲイとレズビアンの祭典、シドニーマルディグラ。約2週間にわたって開催されたフェスティバルは、今週日曜日に最終日を迎えますが、フェスティバルのフィナーレを飾るクラブイベント、レインウェイで日本人 DJ が登場します。刺激さんは家族にカミングアウトした翌年の1999年に来後、2002年からシドニーのオックスフォードストリートで DJ 活動を開始し、2003年から約20年間にわたり、マルディグラの舞台で DJ を務めてきました。現在はシンガポールを拠点に活動している刺激さんに、まずはマルディグラへの思いを聞いてみました。
初めてマルディグラに参加したのは1999年だったんですが、それ以来ゲイやレズビアンの人たちの集まりに行ったことが全くなかったので、例えばフェアデイという屋外のイベントとか、映画祭、パレード、アフターパーティーなどでたくさんの人にこう囲まれた時に、本当にとっても衝撃的で、で、それと同時に自分みたいな人がこんなにたくさんいるんだなっていうのをとても安心したのを覚えてますね。で、その後2000年からパレードには3回出てるんですよ。で、2003年からは DJ として、マルディグラ主催のイベントで出させていただいているので、ありのままの自分を受け入れてくれたコミュニティと、喜びを分かち合えることができて本当に嬉しいです。あと、この3月6日に出ることになったレインウェイというイベントなんですが、これはマルディグラの最後を飾るストリートパーティーなんですね。で、ベルスフットというバーと、その外にあるヒルストリート全体にたくさんの人が集まって、前日のパレードの話で盛り上がったり、友達と一緒に踊ったりできる最高にハッピーなところです。で、コロナの影響で2年間、ここずっと DJ ができなかったので、久々にプレイをして友達に会えるのがとっても楽しみです。
マルディグラで DJ セットをされるのと、他のイベントでされるのとでは、どのような違いがありますか？
マルディグラは本当に世界的に有名な LGBTQI の祭典で、いろんな国からいろんな年齢層の人が集まってきますから、新しい曲から懐かしい曲のリミックスまでバランスよく散りばめて、まあ、誰でも口ずさめるようなプライドの定番曲だったりとか、LGBTQI のアーティストの曲もかけますね。あと、他のイベントと比べると、ボーカルが入った曲が好まれると思います。
プライドの定番曲ってもおっしゃってたんですけど、いくつか教えていただいていいですか？
そうですね。例えばもう本当に定番っていうと、ドナサマーの I Feel Love とか、オーチャナテの Free ですとか、そういった曲がもうかかると、もうみんな喜んで、もう口ずさんでますね。
大人になってからカミングアウトした刺激さんですが、自身の性について気づき始めたのは、小学生の頃からだったと話します。
結構早かったんですけれども、小学生の頃ぐらいですね。割と女の子と気があって、よく一緒に遊んでたんですよ。そしたら周りから女みたいとか、オカマとかってよく言われて、で、その頃から自分は他の子と違うっていうことにこう気づき始めたんですが、まあそういう気持ちを持っているのって自分だけだと思ってたので、自分は間違っていると思って誰にも話しませんでしたね。で、高校生ぐらいになって男友達が、彼女がこうでき始めると、 やっぱり自分もそうしなきゃいけないんだなって思って、女の子を好きになったこともありました。で、まあ、密かに男の子に興味を持ってたんですが、まあ、そのことは20代ぐらいになるまで誰にも話さなかったですし、まあ、今みたいにこうテレビや映画にゲイのキャラクターが普通に出てくるようなこともなかったので、共感できる人とか、お手本にできるような人が全然いなかったんですね。カミングアウトする、まあ、ちょっと前ぐらいの時に、当時付き合っていた男の子がいたんですけども、そのボーイフレンドを友達として実家に何度も連れてきてたんですね。まあその時に、例えば他の友達に話す時なんかもう性別を彼から彼女に変えたりとか、もうずっと隠すのが、もうゲームみたいだったんですけども、例えばなんかもう嘘を隠すためにまた嘘をついたりして、で、まあそうやって本当の自分を隠してずっと生きていくのかなって葛藤していた頃に、母から突然、あの友達と同性愛なの？って聞かれたんですね。で、その時にやっぱりそれ以上嘘つきたくないなっていう思いで、そうだって打ち明けたら、母はもう育て方を間違えたとか、こう直さなきゃいけないってこう言ったりして、こう悩んでいる姿を見て、ああ、もう言わなきゃよかったなとか、もう自分は本当に親不孝なんだなってずっと思ってたんですね。で、そんな状況が続いたから、まあ日本出たいっていう気持ちになったんだと思うんですけども、で、友達はそうですね、割とみんなサポートしてくれて、あ、そうなんだっていうふうな感じで、受け止めてくれたんで、話す前はすごくもうドキドキして心配してたんですけども、やっぱりこう、話して気まずくなったら嫌だなとか、で、話したことで友達が減ってしまったら、またそれも困るなと思って、でも結局話してみると、そうですね、自分が思ってたよりもみんなこう開放的というか受け入れてくれましたね。
1999年にホテルマネジメントを学ぶため来郷した茂木さんは、オーストラリアでの生活を通して人生観が変わったと話します。
一番大きく変わったのは、オーストラリアに行く前は結構自分は周りの目を気にして、相手がこう聞きたいだろうと思うようなことを言ったりとか、人と違うことはこうしないようにしていましたが、オーストラリアに行ってからは、やっぱり自分の人生だから、自分の気持ちを優先していろいろ決めるようになりましたね。
昔から音楽が好きで、レコードや CD を集めていた茂木さんですが、人前に立ったり、目立つことはとても苦手だったといいます。
シドニーにクラブに行き始めて、その頃にこの DJ のこうプレイの仕方がすごく気に入って、で、それでアマチュア DJ 用のミニコンポを買ったんですね。で、部屋で一人で遊んでたんですけども、当時はインターネットとか YouTube とかで、こう、チュートリアルなんかも全然なかったので、自己流でミックス CD なんかを作って、友達に渡してたんですよ。こう、聞いて聞いてっていうふうに。で、そしたらある日たまたまそれを聞いたフィットネスジムのオーナーさんが、週1回ロビーで音楽かけてくれないっていうふうに、こう、誘っていただいて、そのミニコンポをスーツケースに詰めて持っていったのが、始まりだったんですね。
で、それからマルディグラでも回すようになられましたけど、初めてマルディグラからお誘いあったとき、どうでしたか？
もう信じられませんでしたね。もうそれまでは、こう、ゲストとして、パレードを見に行ったりとか、で、あとパレードに3年参加、したんですけども、やっぱりそうやって自分を初めて受け入れてくれたコミュニティのこうイベントから DJ をして、DJ をするようにお誘いがあった時はもう本当に夢が叶ったみたいで、本当に嬉しかったですね。
カミングアウトから20年、アメリカ人のパートナーとハワイで結婚式を挙げた茂木さん、両親にもようやく受け入れられたと話します。
パートナーの両親はもう初めからもうすぐに自分を家族として受け入れてくれて、結婚式にも一家全員で来てくれたんですね。で、自分の両親はその前にパートナーと会ってはいたんですけども、やっぱり結婚となるとこう大きいことなので、認めてくれるかどうか本当に心配だったんですが、最後は結局来てもらえて本当に嬉しかったです。で、カミングアウトしてから結婚まで20年かかったんですが、まあ両親にとってもやっぱり厳しい、まあ難しい道のりだったと思うんですね。でも結婚式に来てくれて、父がスピーチで素敵な人が見つかって、やっと安心できたと言ってもらえた時は、もう感動で胸がいっぱいでした。
現在シンガポールに住まれていますけども、シンガポールの LGBTQI コミュニティの理解や認識っていうのはどのような感じですか？
そうですね。法律から見ると、オーストラリアとか日本と比べると、シンガポールは LGBTQI に対して保守的だと思いますね。でも個人のレベルだと、2008年にこちらに来た時に比べると、LGBTQI コミュニティの理解とか認識度っていうのはかなり上がったと思います。2009年から毎年行われているピンクドットという、イベントでは、LGBTQI の当事者とアーライが一つになって、同性愛の非犯罪化とか、マイノリティの差別解消などを訴えてます。で、異性カップルの友達とか、そのお子さんたちもたくさんこのイベントに参加しているので、そこにいた友達とかが、やっぱりマイノリティの人のを理解できる大人になってくれたらいいですね。同性婚は、日本と同じでまだ認められてないので、結婚しているパートナー、も、法律で保護されていないですから、こちらの就労ビザとか、やっぱり別々に取らないといけないです。
この同性婚が認められてないっていう現状をどのように受け止められていらっしゃいますか？
やっぱり欧米の国とか、オーストラリアもニュージーランドもそうなんですけども、結構反応が早かったですよね。で、法律で認められて、そういった国で結婚式を挙げるカップルもたくさんいるんですけども、やっぱりシンガポールとか、日本で認められるっていうのはまだ時間がかかると思いますね。日本見てみると、日本では今130ぐらいの自治体が同性パートナーシップ制度っていうのを実施していますが、法律で認められると結婚と違ってやっぱり保護されないことがたくさんあります。同性婚が認められない理由として、少子化が進むからという人がいるようですが、やっぱりそれは関係ないと思うんですね。同性婚が認められたら同性愛者が増えるわけでもないし、認められないから諦めて異性と結婚するというのも誤解だと思うんですよ。伝統家族が崩壊するっていう人もいるんですが、同性婚が認められても異性同士の結婚とか異性カップルの権利が減るわけでもないので、早く合法化してみんなが住みやすい社会になってほしいなって思いますね。
最後に今後の目標だったり、プラン教えていただけますか？
コロナが発生してから丸2年間、DJ の仕事が全然できなくなってしまって、今後どのような形で DJ を続けていけるのかわからないんですけれども、音楽はもう本当に昔から大好きなので、もう自分にとって生きがいでもあって、セラピーでもあるので、ペースが低くなってもずっとずっと続けていきたいと思いますね。あと、去年から翻訳の勉強をしているんですけども、最近、来月東京で行われる国際映画祭で上映される LGBTQI のテーマの映画を日本語に翻訳することができたんですね。なので、今後も言語を通じて文化の橋渡しができたらいいなって思います。
シンガポールを拠点に活動する日本人 DJ、しげきさんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。